皆さんおはようございます。9月21日の四日礼拝説教、これから始めさせていただきます。暑さ寒さも彼岸まれというですね、昔からの言葉があります。よく言ったもんだなとつくづく思うんですけども、本当に、昨日おとといぐらいから、大変ですね、涼しく、なりました。本当に思わずですね、クーラーつけっぱなしだったのかななんてこう思ってしまうような時もあるわけなんでして、本当に面白いもんだなと思いますですね。本当にやっぱりこの涼しいですね、この9月10月迎えてまいります。伝道の秋と言われております。大いにですね、皆さん、御言葉にですね聞いて、参りたいと思います。さて、早速ですね、御言葉に聞いて参りたいと思います。今日与えられました聖書はですね、コリントの信徒への手紙の1の1章の、10節からであります。この、コリントの信徒の手紙、聖書には1と2と、ありますけどもですね、この第1の手紙といいますのはちょうど紀元の55年頃ですね。このパウロによりましてですね、滞在しておりましたこのエフェソで書かれたと、言われております。本当にパウロはですね、まずはアテネで伝道しましたんですが、ちょっとですね、この前もお話ししましたけども、失敗に終わってしまったわけですね。このギリシャの人たちはやはり哲学とか論理ですね、倫理ですね、そういったことが好むもんですから、パウロもですね、哲学とか論理学を、使って堂々と説教したようなんですね。それところがアテネの人々はですね、それを、どうも受け入れてくださらなかったようなんですね。でやっぱりですね、さすがのパウロも、失望したわけですね。でその中で、コリントにやってきたわけであります。このパウロはですね、コリントではですね、この十字架につけられたこのイエス・キリストだけを語りまして、その結果ですね、この改心する者がですね、洗礼を受けられる者がですね、次々に出てきたわけであります。パウロはですね、語るんですね、このコリントの今日は、まずは、2章をちょっと見てください。2章の、4節から5節にこういう言葉がありますね。私の言葉も私の宣教も知恵にあふれた言葉によらず、霊と力の証明によるものでしたと。それはあなた方が人の知恵によってではなく、神の力によって信ずるようになるためでしたと。このように言ってるんですね。人の知恵じゃなくでは伝わらなかった、その説教がですね、神様の知恵ですね。その十字架にかかられたこのキリストを伝える、そういうことをですね、語り始めた時、人々に届いたと言ってるんです。1年半のこのコリントの滞在でありましたけども、多くのですね、この洗礼を受けるものが与えられたわけです。そこにこのコリント教会がですね、形成されたわけであります。でやがてですね、このパウロはですね、このせっかく作ったコリントの教会をですね、この、弟子のアポロに、委ねましてですね、そこを去るわけです。で今度はエフェソに行くわけであります。そのエフェソのですね、開拓伝道に力を、入れるようにしたわけですね。 そのエフェソにいるパウロのところにコリント教会がですね、どうも分派争いでとも混乱しているという報告が来たわけであります。まあね、本当に残念なもんですよね。まず先ほど読んでいただきましたけどもですね、コリントの信徒への手紙の 1章のですね、12節から13節にですね、着目しましょう。あなた方は命名の人たちから知らされました。あなた方は命名、私はパウロにつく、私はアポロにつく、私はケファに、私はキリストになると言い合っているとのことです。キリストはいくつにも分けられてしまったのですか？パウロはあなた方のために十字架につけられたのですか？あなた方はパウロの名によって洗礼を受けたのですか？と。まあですね、大変なことから書き出されます。この私の兄弟たち、実はあなた方の間に争いがあると、クロエの家の人たちから知らされましたと。あなた方は命名、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、私はキリストになると言い争っているとのことですと。パウロにですね、導かれて洗礼を受けた 人たちがですね、パウロの教えを大事にしました。ところがですね、パウロの後継者のアポロはですね、非常にこう、勉強家で博識であったようですね。で、有能で、で弁舌にも爽やかだったようです。で、その説教にこの感動した人々はですね、アポロ派という、まあ、一つのグループですね、そういったものを形成していったわけです。どうもですね、パウロに比べ、パウロはどうも朴訥としてた、話し方をしたみたいですね。ところが、この、アポロは弁舌爽やかだったようですね。人々はですね、この指導者のこの外見とか説教で、私はアポロに、私はパウロにと言って争っていたわけです。で、このアポロはですね、その後コリントを去りまして、この手紙が書かれた当時ですね、本当にコリント教会が無国になってしまったわけです。で、ですからですね、この母教会のエルサレム教会から、伝道者が訪れてくると。そして洗礼を授けていたようなんですね。で、その巡回の伝道者からバプテスマを受けた信徒たちはですね、このエルサレム教会の指導者ペテロこそ本物のこの使徒だとして、どうもペトロ派になったようなんですね。こうしてですね、コリント教会はですね、分裂状態に陥ってしまったわけです。どうも人々はですね、この感情的なね、やっぱりどうしても好きだとか嫌いだとか出てきますね。そういうようなことで動く傾向にあるようなんですよ。で、グループを作ることもありますね。しかしパウロはですね、感情じゃなくって彼らの信仰に訴えるわけです。彼は最初に教会の人々に問うわけです。1章13節で、キリストはいくつにも分割されたんですか？教会はキリストが頭であり、教師をキリストに仕える手足に過ぎないのに、なぜ手足である教師が頭であるキリストにより重視されるのかと彼は問うわけです。そしてパウロは聞きます。私があなたのため、あなた方のために十字架につけられたのですか。そして最後にパウロは言うわけですよ。あなた方は誰の名によって洗礼を受けたのですかと。 あなた方はキリストの名によって洗礼を受けて、キリストに属するものとされたんだと。それなのに、誰が洗礼を授けたかにどうしてこだわるのですかと。パウロから洗礼を受けた者はパウロ派になる。アポロから洗礼を受けた人はアポロ派になる。それが正しいんですかと言ってるんですね。洗礼とはですね、水に入ってキリストと共に一度死ぬこと、自ら引き上げられてキリストと共にですね、新しく生きることなんです。そのキリストに結ばれる行いがなぜ人に結ばれる行いとなるんですかと、パウロは問いかけるんです。パウロはですね、あなた方がキリストの十字架の意味を真剣に受け止めないから、このような争いが起きるんだと語るんです。私もこの箇所を何回か説教して語ってまいりました。本当にですね、今の教会でもそうですね。本当に私も、まだ洗礼、牧師になる前のことをですね、経験しましたけども、しっかりとこのキリストを見てないとですね、いろんなように、ですね、分かれていく不幸が起きるんですね、教会って。本当に残念なことですけどもね、そんなことがよく起きます。だから私はですね、ここ何回かもう着任してから、このコリントの1の、ですね、一章のこの辺りのことはもう何回となく説教してきましたけども、何回もこの準備をしても、やっぱり人間はなんですね。どうしてもそういう人間の感情に動かされてしまう。このキリストの十字架の意味を真剣に受け止めない、受け止められない、またわからないんですよね。だから私は何回もこの箇所をですね、説教するわけですよ。キリストの十字架の意味を真剣に受け止めない、よく理解をすることが大事だと私は思います。一章十八節です。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力ですという、その通りなんですよ。私たち人間の本質はですね、本当に自己中心的じゃないでしょうか。まあエゴですよね。このエゴイズムがですね、教会を崩していくんですよ。私はパウロに、私はアポロにと主張するときですね、そこには私しかないんです。キリストがないんですよ。ね。まあ、本当にですね、自分の所属している教会でですね、あまりこう、面白くないことが起きてくると、いろんな牧師の追っかけをするですね。その先生が牧会している教会に行って、見たり、ですね、することが起きてくるんですね。で、そのようなことをしているうちに、だんだん自分の信仰が崩れていってしまう。ですね、教会さえも崩れていく。そんなことも今起きるんですよね、見てますとね。このエゴが本当に教会を崩していくんです。私はパウロに、私はアポロにと主張するときですね、そこには私しかないんですよ。キリストがないんです。主語がですね、私の信仰は未熟な信仰であって、未熟だから他者と争うんだとパウロは言います。主語がですね、私からキリストになったときですね、本当に成熟した信仰になっていくんじゃないんでしょうか。成熟した信仰者が集まるときですね、争いは起きないんです。意見の違いはあっても、その違いが争いにならないんです。それは私じゃなくって、 キリストが何を望んでおられるかがですね、その行動あるいは判断の基準になるからなんですよ、ね、ここを忘れちゃいけないと思うんです。それは十字架の言葉に従うこと以外はないと思います。コリントの1の1章22節から24節、今日読んでいただいた、歌詞の少し先のところですね、22節からちょっと読みましょう。ユダヤ人は印を求め、ギリシャ人は知恵を探しますが、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えています。すなわちユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものですが、ユダヤ人であろうがギリシャ人であろうが、召された者には神の力、神の知恵であるキリストを述べ伝えているのです。このように言ってるんですね。キリストはこの十字架で処刑されました。この処刑された人間がですね、神の子、このメシアであることを、主張することはですね、この世の人たちから見れば愚かなことであって信じがたい言葉なんです。しかしね、パウロは言うんです。神様はイエスをあえてこの十字架につけられたんだ、そのことを通して人間に悔い改めを迫られたんだと言ってるんです。で、人間は戦争を続けてきました。人間はですね、戦争をやめることはできない。今もそうですよね。イスラエルがパレスチナを攻めてますね。ロシアがウクライナを攻めてますよ。殺し合う、相手を排斥することこそがですね、人間の本質なんですね。それを文字通りに実行したのがキリストの十字架なのではないかとパウロは語るんです。あの時代、あの時にですね、文字通り自分の考え方とは違うもの、それを排除するね、相手を排斥する、それがキリストの十字架なんだと、そのようにして語るんですよ。殺さなければ殺される、競争社会に生きるとはですね、そのような生き方ですね。その人間が十字架に直面してですね、己の罪を知らされたわけですよ。あ、このことなんだと、主イエス・キリストは私たちの罪を背負ってくださったんだと。救いはですね、人からは来ないことをですね、知ったわけですよ。神の名を呼び求めるようになっていったんです。だからこそ十字架がですね、神様の知恵なんだ。神様の力になりうるんですよ。ね、イエス・キリストが私たちの罪を背負ってくださった。ね、本当にですね、私たちの神の知恵であるんですよ。ね、でも、この十字架は本当にですね、そのある意味では救いの印じゃなくて絶望の印です。主イエスは十字架上で、我が神、我が神、なぜ私を見捨てられたんですかと叫ばれましたが、そして亡くなりました。しかし神様はですね、そのイエスを十字架の死から復活されたわけですよ。神様は悪を善に変えられた。絶望が希望に変えられたんです。それを知ったとき、私はパウロに、私はアポロにという言葉が出るはずはないと思うんですよ。ね。教会は世にあるんです。教会はこの世の中の価値観とは違う神様の国、信仰共同体です。 世の中にありますから、世の中の礼と行いが教会の中に、まあ、当然入り込んでくるわけです。自分中心の生き方、自分の欲求を満たしたいという願い、この世的な知恵が影響されてくることは確かなんですよ。しかしね、このウィリアム・クラークの言葉がですね、とても参考になると思うんですが、この Boys be ambitious in Christ と、ですね、クラークは言ったそうです。 Boys be ambitious、 ここまでは青年よ大志を抱けという、あまりにも有名な言葉ですね。しかしですね、もともとは Boys be ambitious in Christ、 in Christ という言葉についてたんです。キリストのために大志を抱けということでした。しかしこの世の中はキリストのためにを省いてしまったんですね。In Christ、削除して、その時教会はこの世の団体と何も変わらなくなってしまうんですよ。教会はこの教員が自分を考え方を実現する、自分の正しさを主張するような場じゃないんです。神様の正しさをこの賛美する場なんです。神様の正しさという視点から見れば、もうパウロもアポロもただの人に過ぎないんです。パウロは語ります。一章のですね、28節ですね、ちょっと見ていただきたいと思います。また神は地位のあるものを無力なものとするため、世に無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたんですと言ってます、ね。もう少し先から見るならばね、26節から、兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見えて知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありません。ところが神は知恵あるものに恥をかかせるため、世の無学なものを選び、力あるものに恥をかかせるため、世の無力なものを選ばれましたと。また神は地位のあるものを無力なものとするため、世の無に等しいもの、身分の卑しいものや見下げられているものを選ばれたのですと言ってるんですね。このコリントはですね、どうもその当時の世界、本当に、有数の大都市であったと。貿易等で栄えた町ですね。ですから本当に、大都市であったわけです。人口のですね、半数以上ですねが奴隷であってですね、本当に格差社会だったと言われてます。その中で多くの奴隷たちが教会に導かれました。信徒になっていきました。世の中はですね、この奴隷の人格を認めなかったんですけども、教会はですね、この奴隷の人格を認めて、この彼らを一人の人格者、人間として扱ったんです。パウロはですね、このガラティア教会の手紙の中でですね、こう言ってます。もはやユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由な身分のものもなく、男も女もありません。あなた方は皆キリストイエスにおいて一つだからですと。このようにパウロはですね、男も女もない、奴隷であるものも自由な身分のものもみんな一つなんだと言ってるんですね。当時のですね、この、まあ、 奴隷ってやっぱり、一番こう身分の低いもの、ただの道具であったんですね。ただもちろん後にもお話しますけども、アメリカの黒人の時代とまた違うんですよね。非常にこのそれぞれその能力 を用いられた、時代だったと言われています。ですから、例えば、ですね、こう子どもたち この教育のための、仕事をする、まあ、今で言えば家庭教師みたいなもんですね。そういうようなことをする奴隷もいたようなんですね。ですから非常にですね、生きた道具だったと言われるんですね。ただしですね、非常にこう、人格というものが、認められてなかった。で、多くの奴隷たちが自分たちの人格をその尊重してくれるようなね、だからこそそういう教会に行くようになったわけですね。確かにそうでしょうね。あなたはそんなことを話す資格はありませんなんて言われるとね、そんな生活をしたら嫌になっちゃいますよね。だけど教会に行ったらそんなことは言われないわけですよ。確かにそうですね。アメリカでも同じですね。キング牧師、マーチン・ルーサー・キング牧師が、暗殺されてからもう54年ですね、経ちますけども、アメリカではこの黒人もこの法的には平等が保障されてます。また黒人初の、大統領も生まれましたですね。がしかしですね、この人々の心に潜むこの差別の意識や、この白人との格差はですね、依然根強いものがあるわけですね。本当に実際にアメリカで生活をされたという方とお話をしますと、本当に教会さえも、黒人の教会、白人の教会、それが差別が当たり前の世界だと言ってます。本当にこのでもキング牧師のですね、この追悼の式典に集まった参加者の一人がね、こう言ってるんですね。この新聞に出て2018年の4月の6日付の朝日新聞にこうありました。全米各地から集まった約1万人がですね、その I am a man、 私は人間だと書かれたプラカードを掲げて行進しました。私も作業員として当時のストに参加しました。それは人間としての尊厳を取り戻す戦いだった。キング牧師のおかげで今の私がいるという、そのようにこう記されてました。教会はですね、人間としての尊重を取り戻す場なんですね。ね、I am a man、 私は人間なんですよと。人間扱いされない。それに対するキング牧師たちがですね、今からもう50数年前、大変な運動を起こしたわけですよ。本当にですね、このコリント教会で起きたことと、このアメリカでこの起きたことはですね、教会が人間の尊厳を取り戻すためにですね、この働くときですね、そこに福音が伝わるという事実だと思いますよ。ね、私は人間なんだと。ね、そのようにして行動を起こすとき、そこにやっぱり福音が伝わってくるんじゃないんでしょうか。その言葉、隣人を自分のように愛しなさいという言葉だと思います。隣人を愛するとは、何時の隣人を愛せ、何時の敵も愛せと言いますが、隣人を愛するとはですね、何なんでしょうか。良きサマリア人の例えが、皆さん思い浮かぶんじゃないんでしょうか。ルカ福音書に、 ありますけどもですね、このある人が強盗に襲われて倒れています。そこに、祭司が通りました。彼はここの関わり合いになることを恐れまして避けていったと。次にレビ人が通りました。彼も避けて通ってきました。そして次にですね、サマリア人が通ります。彼は倒れている人を見て気の毒に思って解放して淀屋まで連れて行きました。誰があなたの隣人になったのかというですね、イエスが、問うわけですね。祭司とレビ人は律法を守る人々の模範とされていましたが、他方サマリア人はですね、ユダヤ人のこの敵なんですね。律法を守らない異邦人とされてました。律法を守らないとされた人が隣人を愛するという行いをして、律法を守ると考えられた祭司やレビ人が隣人を愛するという最も大事な戒めを愚かにしたと、主イエスは語られたんですね。律法はですね、知るだけでは不十分であって、行いがなければ意味がないんですね。だから隣人とは、誰かと問うんじゃなくて、隣人になるんだと言われているんですね。隣人になると、その人のためになる行いをするということですよ。私たちは主イエスの言葉の中にですね、その人生を生きる力を求めてですね、聖書を読むんじゃないんでしょうか。人はパンだけで生きるんじゃない、悲しむ人々は幸いだ、その人たちは慰められる、いろんな言葉がいただきます。でもそれ以上に偉大な言葉があるとパウロは教えてるんです。私はあなた方の間でイエス・キリスト、それも十字架に作られたキリスト以外何も知るまいと心に決めていた、ね、私たちのために、私たちのゆえに孤独とない絶望し見捨てられたキリストこそ私たちの誠の希望となりうると、モルトマンも語ってますね。復活して弟子たちの前に現れて、イエスはガリラヤに行きなさいという言葉を言われました。このガリラヤって何だろうと、周辺って意味があるんですね。ガリルという周辺に行きなさいと、主イエスが、復活のイエスが最初の弟子たちに言われた言葉なんですね。すなわち現場で生きなさいよ、自分たちのためだけじゃなくて隣人と共に生きなさいよというですね、メッセージなんですよ。そのメッセージにですね従っていくときに、私たちは生けるキリスト、十字架を担ったままのキリストと出会うんじゃないんでしょうか。キリストの言葉に私たちは生かされて、そして生きてまいりたいと、願うものであります。皆さんに主の祝福豊かにありますようにお祈りしております。では祈りを捧げましょう。キリストの父なる御神、皆を褒めたたえます。キリストの言葉に生きると聞きました。神様、共にしますと、私はケファにつく、私はアポロにつくというような愚かな心を抱きがちな私たちであります。あくまでも私たちはキリストに従っていく、 キリストにの言葉に生きていくことができますように、信仰の力を与えてください。主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。